聖書の箇所を2箇所お読みいたします。まずは使徒の働き2章44節から47節、その後テモテ第一の手紙3章8節から13節をお読みします。まずは使徒の働き2章44節から47節。この箇所はペンテコステの直後、キリストの教会がどのような活動をしていたのか、その交わりの姿について記されている部分です。使徒の働き2章44節から47節まで。使徒の働き2章44節。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々 でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。続いて今日のメインのテキストです。テモテ第一の手紙3章8節から13節まで。途中11節は原文に従って読み替えます。テモテへの手紙第13章8節。同じように羊たちも品位があり、二枚舌を使わず大酒飲みでなく、不正な利を求めず、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人でなければなりません。この人たちもまず審査を受けさせなさい。そして非難される点がなければ羊として使えさせなさい。羊の妻も同じように品位があり、人を中傷するものではなく、自分を制し、すべてに忠実な人でなければなりません。羊は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければなりません。羊として立派に仕えた人は良い地方を占め、また、キリストイエスを信じる信仰について、強い確信を持つことができるのです。前回の説教では監督、すなわち長老について着目しました。今朝は執事について着目します。まず注目すべきは、古代イスラエルにそのルーツを見出すことのできる長老たちとは異なり、執事は新約の時代に新たに神が教会に与えた役職であるということです。2000年前、神によって与えられて以来、教会は執事を中心として慈しみと憐れみの技を尽くしてきました。貧しい信徒への食料や薪の配給、戦争や病気で親を亡くした子供たちの養子先の斡旋、やもめとなった女性たちの世話、病人の介護、職業訓練の斡旋、旅先にあるキリスト者へのもてなし、奴隷を解放するための資金提供、囚人として捕らえられたキリスト者への訪問、行き倒れになった人々の埋葬などなど。初代教会の時代から教会が行う慈しみと憐れみの技の中心には常に執事がいたのです。そして執事を中心とするその教会の働きに心を打たれ、一人また一人と人々は教会に加わっていったのです。では執事にはどのような資質が求められるのでしょうか。執事は人々が抱える問題に公平に対応しなくてはいけません。金持ちだから、権力者だからとエコひいきしてはならないのです。だから二枚舌を使うような人を選んではいけません。また様々な問題に対し解決策を的確に素早く導き出す必要があります。だから理性を失うような大酒飲みもダメです。そして執事は教会の献金を用いて人々を助けます。だからお金にクリーンな人でなければなりません。パウロは次のように記します。テモテへの手紙第一3章8節9節。同じように羊たちも品位があり、二枚舌を使わず大酒飲みでなく、不正な利を求めず、清い良心を持ち。 また奥さんにも条件があります。11節、執事の妻も同じように品位があり、人を抽象するものでなく自分を制し、すべてに忠実な人でなくてはなりません。なぜ執事の奥さんについても聖書は言及するのか。それは助けを必要とする人が、子供や特に女性の場合は、男性の執事がその働きに直接関与することが難しいケースがあるからです。例えば、女性が入浴の際の介助を必要としているとします。いくら執事だからといって男性が女性の入浴の手伝いをするわけにはいきません。そんな時は執事の奥さんが活躍するのです。だから本人だけではなく、その伴侶がどのような人物であるのかも執事を選ぶ際には重要なのです。加えて執事は家庭を立派に治めている人でなければなりません。12節、執事は一人の妻の夫であって、言い換えれば、女性問題を起こすような人物ではなく、子供と家庭をよく治める人でなければなりません。家庭という言葉は、原文では複数形が用いられています。でも、この言葉が複数形なのは、第二夫人や愛人があるからではありません。この家庭という言葉には、使用人たちや、働いている奴隷の家族が含まれているのです。つまり、使用人や奴隷を公正公平に的確に管理できるかどうか、それも大切な目安になるというのです。職場において、部下をきちんと動かすことのできない者が、教会員を動員し、人々の必要を満たす働きが教会でできるわけもないのです。12節、執事は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければなりません。さて、先ほどお読みした使徒の働き2章には、ペンテコステ直後の教会の様子が記されていました。迫害の中、キリスト者は一切のものを共有し、財産を分かち合い、それぞれの必要に応じて分配し、毎日のように集い礼拝し、その上食事を共にしていたというのです。使徒の働き2章46節は記します。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、つまり家の教会で礼拝や聖餐式を行いながら、喜びと真心を持って食事を共にした。初代教会では礼拝の際には必ず食事が振る舞われました。それは単に兄弟姉妹としての交わりを深めるためではなく、貧しい人たちのお腹を満たすという目的がありました。つまり当時の教会は体の必要を満たすことにも真剣だったのです。なぜでしょう。それは彼ら救いの奥義を知るものだったからです。神は魂と肉体を持つ者として私たち人間を作りました。しかしアダムが罪を犯したとき、霊的に私たちは死に渡され、その肉体も朽ちる者となったのです。でもそんな人間を父なる神はお見捨てにはなりませんでした。御子イエスを人として下し十字架につけたのです。その十字架は、私たちの魂を罪と滅びより解放し、永遠の命を預かるものとしました。しかし、キリストの十字架がもたらしたものは、魂の解放だけではありません。やがてキリストが再臨するとき、私たちの体も栄光の体へと変えられ、その日、罪と汚れから解放された私たちの魂は、朽ちることのない栄光の体とまた一つとなるのです。それが私たちの伝える福音の約束なのです。言い換えれば、魂だけではなく、肉体もキリストの救いに預かるというのです。その奥義を知る教会は、礼拝の御言葉を通して人々の魂を養い支えるとともに、慈しみと 憐れみの技を通して人々の体をも支えてきたのです。そしてその働きの中心にいたのが常に執事だったのです。テマテへの手紙第1、3章13節は次のように記します。執事として立派に仕えた人は良い地方を占め、またキリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるのです。キリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つ。教会は御言葉の宣教を通して魂の救いの希望を人々に伝え、同時に執事を中心とする慈しみと憐れみの働きを通して体の復活の希望を人々に述べ伝え続けてきたのです。そしてその同じメッセージを御言葉と憐れみの技を通して私たちもまた伝え続けていくのです。9節、執事は清い良心を持ち信仰の奥義を保っている人でなければなりません。大君イエスの御を知らす時の来るまでいよいよ励み、救いの光高く掲げ、あまねく照らせ世もの国に。賛美歌214番を神に捧げつつ、福音伝道に注ぐ私たちの決意を再確認します。お祈りします。父なる神様、あなたは教会に執事を与えてくださいました。御子イエスの十字架が単に私たちの魂に永遠の命をもたらすだけではなく、再臨のその日、今は弱さの中にある私たちの肉体をも栄光の体、永遠の体へと変えてくださること、執事を中心とする教会の慈しみの技はその真理を人々に宣言します。心も体もお作りになられた神は、心のそしてこの体の救い主、贖い主であることも覚えます。その素晴らしい福音の約束を私たちは御言葉を通し、また慈しみと憐れみの技を通して人々に告げ知らせます。聖霊の働きによりその志を新たにしてくださいますように。魂と肉体、そのすべての贖い主であり救い主である私たちの唯一の主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。